チャンネル One Thing and Another。 このポッドキャストではミレイズの岩田と福田がテクノロジー、スタートアップ、その他のことについてテンション低くお届けしてまいります。こんにちは、ミレイズの岩田です。
ミレイズの福田です。
今回もミレイズトレンドお届けしてまいります。今回は5個目ですね。パーソナルサーバー 2.0 っていうトピックなんですけども、この内容を一度まずは、AI に読んでもらいます。
パーソナルサーバー 2.0、 今現在自宅にサーバーがあると聞いてどのような印象を持つでしょうか。きっとマニアックなハッカーやエンジニアなど一部の限られた人種の所業に違いないと思われるでしょう。しかし10年後には自宅にサーバーがあることが当たり前になっている可能性があります。ビッグテックなどプライバシーの観点からか、プラットフォームへの信用度が落ちる中、データを自分でコントロールしたいユーザーは増えていますが、残念ながらそれに見合ったサービスは出てきていませんが、水面下でその問題に取り組むスタートアップは増えています。カナダファンクションランド社は Google フォトや Apple フォトと同様の機能を自宅サーバーでホスティング可能なオープンソースのソフトウェアフォトを提供し、アンブレル社はビットコインのライトニングネットワークを自宅で運用できるハードウェアを販売しており、そのハードウェア内にはストアがあり、メールサーバーやチャットサーバーなどをコードを書かずに App Store のようにインストールできます。近い将来、誰もが Wi-Fi ルーターや Apple TV と同じように自宅にサーバーを置く時代が来ることが予想されます。
Apple TV とか Wi-Fi ルーターが、まあ、今自宅に皆さん結構持ってる人いると思うんですけど、そんな中で同じようなポジションでパーソナルサーバーが家に置かれる時代が来るということなんですけど、
はい、
これによってどういうふうに変わっていくのか、新しい価値が生み出されるのかみたいなところ話してもらえますか。
はい、このパーソナルサーバーも 2.0 ってこれは、今回ビレイズが考えた、ワードではあるんですけれども、まあ、そもそもパーソナルサーバーっていうのは今まで、まあ、クラウドを使わずに自宅のパソコンをサーバーとして、まあ、いろいろデータを置いたり、そこでウェブサイトを運用したりっていうのが、まあ、エンジニアを中心としていましたと。で、なので一般の方は、基本的にサーバーを自宅に置いてある、まあ、クラウドで契約することはなくて、こう Google だったり、まあ、いろんな会社を通して、まあ、データをクラウドに貯めているっていうのが今です。で、そこから、まあ、自宅で Apple TV のように、まあ、より簡単に、自宅でサーバーを置けるっていうようなのがアメリカを中心に、デバイスとそのサービスっていうのが、誕生してます。です。
でも、
はい、
サーバーっていう意識がないのかもしれないですよね。
そうですね。はい。です。
そういうボックスが家にあってっていう。
あ、そうですね。はい。まあ、古くはこうメインフレームからパーソナルコンピューターにどんどん個人が使えるようになって、で、データに関してもデータセンター。からどんどん個人が、自分の端末で使えるようになってくるっていうのもありますし、で、あとはデータをまず GDPR ヨーロッパ含めてかなりこうデータは誰のものだかっていうのが、まあ、個人の人が考えるようになってきているので、その自分の信頼した写真だったり、まあ、メールだったりっていうのが本当にこう会社を通して使うのが正しいのか安全なのかっていう時代も時流も合わせて、だったら完全にコントロールできる、個人で運用するっていうのも流れとしてはありますね。
そうですよね。そのデータの、まあ、いくつか何ですかね、この要請というかパーソナルサーバーっていうことが必要になる理由があると思うんですけど、まあ、そのうちの一つがそのプライバシーの問題ですよね。
はい、そうですね。
まあ、考えてみると、その何でもかんでもクラウドに置いてるんですけど、まあ、これはクラウドじゃなくてもいいんじゃないみたいなのも結構あるしね。
そうですね。
そういう、はい、ところが、もしかすると、まあ、自動的に振り分けられて、 まあ、今までの、パブリックサーバーみたいな、パブリックサービス、みんなが使ってるサービスに置くべきものとそうじゃないものっていうのは、振り分けられて置かれるようになるのかなっていう気もしますね。
そうですね。まあ、電気屋さんとかでハードディスクを買って、
うん、
で、そこにこう、データを USB 経由で保存するっていうのがみんなやってたと思うので、うんうん、でそこから、逆にクラウドに行った理由は、こう、バックアップがどうするんだとか、
うんうん、
そもそも、そのハードディスク衝撃に弱いとか、
うん、
引っ越しの時にちょっとデータが不安とか、
そうですね。
あとは UI 的に、ビューアーまでちゃんと用意されてるわけでないので、
うんうん
うん、こう、気軽に見たいっていう時にパソコンに移動してそこで見るっていうので、
うんうん、
まあ、時間かかったりアプリから見れなかったりっていうので、使い勝手があんまり良くないっていうのでクラウドに行ったっていうのがまあ過去ありますね、
うんうん、
でそこからまた戻ってきたっていうような。
まあでもまあいいとこ取りというか、パーソナルサーバーって家にあるんですけど、外からもアクセスできるんでね。
そうですね、そうですね。
どこに行っても自分のタブレットから自分の家のパーソナルサーバーにアクセスできると。でそのパーソナルサーバーにアクセスできる人を管理できるんで、まあ、例えば写真の共有だったりする場合は、まあ、家族だったり親戚友達とかと共有するってすれば、まあ、自分の家にあるパーソナルサーバーにその写真なりを友達も見に来れると。
そうですね、そうですね。
クラウドの手軽さも、はい、そうなんですよね、うん、
はい。でこの、まあ、きっかけとなっているのが、まあ、いわゆるビットコインの、ライトニングノードと呼ばれる、ビットコインをのマイニングで使う、ネットワークの一種が割と個人のパソコンで、動いてます。でそれが裏側、うん、これをインストールすれば勝手にもうノードが動きますよっていうのはアンブレルっていう会社が開発してるソフトウェアでして、
うんうん、
で、そこが、パーソナルサーバーっていうのも、作ってる。なのできっかけとしては、はい、そのビットコインの、ノードを動かすためっていうのから入ってるのが今回の現象ではありますね、うん。
このアンブレルがそのボックスとそのソフトウェア両方出してるっていうことですよね。
そうですね、はい、
うん。まあ後でちょっとそのデメリットみたいなところも触れていきたいと思うんですけど、まあ、メリットとしてはこのもともとビットコインのマイニング用のネットワークを、まあ、自分の普段使ってるパソコンではなくて、まあ、専用の端末でやろうみたいなところから始まったということだと思うんですけど、
そうですね、
それが、まあ、外からもアクセスできるようなものなので、これが今どんどん進化してるんですよね。
そうですね。もともとそのビットコインの、マイニング用途だったんですけれども、そこからこのアンブレルが作ってるのは、アップストアがありまして、そこで、
そこだよね。
はい。簡単にこう、ワンクリックで、まるで iPhone のアプリインストールするように、そのパーソナルサーバーに、例えば Google フォトと同じようなフォトライブラリー機能だったり、うんうん、あとはメールサーバーだったりっていうのが、インストールできて、でも運用もすぐ開始できるっていうのが、まあ、ちょっと人気になってる理由ですね、
はい。まあ、昔サーバーっていうとそのコンソールっていうのがあって、テキストでねインストールコマンドを打ち込んで、
そうですね、
そうインストールしたりビルドしたりっていうのがあったんですけど、それがあたかも、アップストアで、まあ、iPhone にアプリインストールするようにいっぱいアプリが並んでいて、その中から自分が使いたいものを選んでインストールすると、
はい、
すごくビジュアル UI で簡単にサーバーアプリがインストールできると。
そうですね、
うん、結局その Google フォトとかで共有しても、まあ共有アルバム作って、その旅行に行った人だけにこう共有していったりするっていうのを考えると、まあ、それがこう、まあ、全体的な Google フ フォトにある必要はなくて、その人たちだけが見れれば本当はいいわけですからね。
そうですね、
うん、まあ、Google フォトの場合は Google 自体があの顔の検出とか、まあ、AI の教師データを得るために、まあ、無料で提供してきたっていうところもあるので、まあ、そういう Google にとってのメリットもあったんですけど、まあ、ユーザーから考えた場合は、まあ、別にそんな限られた人たちに共有するんだったら自分のサーバーでいいよねっていう、それはまあ自然な感じですね。
そうですね、あとタイミング的に重なってるのが、まあ、今まで無料ですって言ってあの使ってたのがどんどん有料になってきて、例えば Google フォトも有料になりましたし、
うん、そうですね、6月から、はい、うん、
G Suite、まあ、今 Google ワークスペースも無償版をもうやめるっていう発表してるので、まあ無料だったらあのバンバン気にせずいいんですけど、さすがにこう有料の SaaS がサブスクリプション重なってくると、月全部合わせると5000とか1万円とかってなってくると、まあだったら普通電気代だけであの動かした方が全然いいよなっていう人は増える
とは思いますね。そうなんだよね、うん、この記事にも書いたんですけど、やっぱクラウドのディスラプトでもあるなと思ってますよね。で、まあ、何でもかんでもクラウドっていうところから、まあ、一歩下がってみると、まあ、自分のところに安価に置ければその方がいいんじゃないっていう、プライバシーに関してもそうですし、まあ、外からアクセスできるんだったら目的は達成できますからね。
そうですね、まあ、先ほどデータの話で、まあ、基本そのクラウドサービスがこう無料で使えるのは、割とそのデータをそこに提供して、その事業主が広告としてそれをしてちゃんとマネタイズできるので、まあ無償で提供できますっていうのから、今、まあどんどん個人のデータが取れなくなってきてるので、クッキーとか含めて、でそうすると、うん、まあ、普通有料で提供するしか事業主側はなくなるので、
はい、
そこをぐるぐるこう回った結果、こういう新しいのが必要になったっていうのは、
うん、
なんでみんな無料で本当に無料で使えるものはこの世にはないと言いますか、
うん、
データをこう提供するか、こうもう有料で直接買うかみたいなのが、ううね、うん、でインターネット自体がちょっと成熟してきたと言いますか、
うん、
そういう側面があるので、この間のソリューションとして、
そうなんですよね。で、まあ自分のそのパーソナルサーバーがあったら、まあ、第三者に貸すこともできるんで、
そうですね、
まあ、規模は違いますけど、まあ、個人がクラウド事業者になったりするっていうこともありえますからね。
そうですね、
うん、まあ世の中にはあの IPFS っていう分散ストレージもありますから、まあここにこう自分たちのパーソナルサーバーのストレージを提供することで、まあファイルコインっていうね、暗号資産を対価として得ることもできると、まあ、そんなことまで考えると、あのクラウドのディスラプション、まあ、分散型のなんかクラウドみたいな、個人が持っているストレージをまあみんなで共有するみたいなことが、まあちょっとすぐっていうわけじゃないですけど、まあ延長線上には見えてくるなと思います。
そうですね、まあ、いろんなクラウドを使ってそこでグループを作って、今、うん、まあ、LINE グループとか Facebook グループとか、うん、でそのグループわざわざその事業者を介する必要がなくっていうのは、パーソナルサーバーを持っていればわざわざそういうアカウント取ってとかっていうのも必要なく、
うん、
こう安全にこう好きな人と好きな時に、グループ作ってみたいなのは、ちょっと今までと違った形で達成できるそうな気がしますね。
問題はあのさっきのクラウドが発達した理由でもあるんですけど、バックアップのとこですよね。
まあ、そうですね、
個人が、はい、データを管理する、安全です、プライバシーもって言った時に、じゃあバックアップも自分でやらないとねっていう、まあ、地震があったりとか、まあ、停電で急に切れちゃったりした時に、 ストレージもまあ物理的なものなので壊れることもありますからね、まあ、それをどうやってバックアップを自分で取るのかっていうところがまた次の課題とか行ったり来たりしてるようなっていう感じですね。
そうですね、バックアップとセキュリティはやっぱり、
うん、
どう考えても次は問題になるなと思いますね、うん、
そこですね。
Google 並みのセキュリティをこう、はい、個人の人が構築するのはまあほぼ不可能に近いので、
そう、ね、
まあ、簡単にこう攻撃対象にはなると、
うん、
まあでも攻撃されて問題ないデータだったら全然いいと思うんですけど、そう
そうもしかしたらその暗号化して圧縮したバックアップだけをクラウドに乗っけとくような、
そうですね、本当のバックアップとしてのクラウドみたいなのは結構あり得る、
うん、あともう暗号化してこう途切れ途切れじゃないや、なんだっけ、ぶつ切りにした、それだけで意味のないようなものだけど、まあ、自分だけが復元できるような形にして、みんなのパーソナルサーバー上に分散してバックアップを取っておく、お互いにね打ち合うっていうことも十分あり得るかなと思います、うん、
そうですね、なんかそのあたりは、まあ、どういうデータなのかっていうのと、
うん、
そう、画像なのか動画なのか、うん、テキストなのかとか、そのあたり含めて、
うん、
まあ、どんどんそういう事業者も増えていきそうです、
うん、
チャンスはかなり、
はい、あとはまあさっきのアップストアっていう話があったんですけど、まあ iPhone とか、Android のアプリの開発者って言いますけど、まあそんな感じでサーバーサイドのアプリケーションの開発者みたいなのがどんどんこのアップストアでアプリを出していけば、まあそれを販売することもできますよね。
そう、そうですね、
うん、みんなで使うようなサービスを開発して、パーソナルサーバーにそれぞれの人がインストールして使うっていう。
そうですね、
うん、
もうあたりも、はい、可能性あると思います。
なのでまあクラウドの提供者というか、まあ AWS とか、まあ、Google もそうですし Azure もそうなんですけど、まあ何か、まあ、なくなりは絶対しないんですが、まあ、パーソナルサーバーと、まあ、役割分担っていうんですかね、まあ、プライバシー情報はパーソナルサーバーで、
うん、
まあ、パブリックにしてもいいよねっていうものを、まあ、クラウドに上げていくっていう、まあ、そういう、差別化というか、まあ、クラウド側自体もそのパーソナルサーバーを前提とした作りになっていく必要があるのかもしれないなと思いました。
そうですね、まあ、あとその人が亡くなった時にそのデータをどうするのかっていうようなのの解決にもちょっとなるそうな、結局今あんまりみんな考えてないと言いますか、その、
うんうん、
銀行とかだとさすがにその銀行に行って証明とか出すとこのアカウントですとかはあるんですけど、
うんうん、
まあ、SNS とか Gmail とか結構ポリシーがいろいろ分かれてたり、あとそもそも家族だからといってそのメールアドレスとパスワード渡すのかっていうようなとか含めて、その本当にクラウドにあるデータを、まあ、まず個人としてその自分がいなくなった時どうしたいのかっていうのと、そのどうしたいのかに成り立つ手法がこのように存在してるのかっていう、まあ、意外にあんまりみんな考えてないんですけど、
うん、
結構徐々に問題にはなると思います
ね。そうね、まあ、僕も思い出すと一番最初サーバー借りて、はい、自分のウェブサイトというかホームページみたいなの作って、まあ、HTML で FTP でアップロードしてみたいなことやった時に、はい、これって僕がいなくなったらどうなんだろうな、
いや、そうなんですよね、
その時、
はい、それがかなりみんなクラウド使わない人って今少ないので、
うん、まあ、インターネットがまあ 出てきてからまだ人間の平均寿命も経ってないですからね。
そうですね、そのあたりはかなり今後議論されるんじゃないかなとは、
う
ん
う
ん、
そうね、データとしての遺産、
そうですね、はい、
データ遺産をどういうふうに、はい、遺言というかスマートコントラクトで誰に渡していくのかっていう、
そうですね、そのあたりも、まあ、一つに集約されてパーソナルサーバーに集約されてれば、
うん、
割と管理としては簡単なのかなとは思ったりしますね。
そうね、まあでも最初はちょっとおもちゃとしても家に一個置いていろいろ試してしてみたいなと思いますね。
うん、そうですね、
うん、まあ、実際もう売ってますし、あの入手も可能ですからね、
はい、
まあ、興味ある人は試してみると良いんじゃないかと。で、まあ、実際自分で使ってみるとまた新たな使い方とかあの用途がひらめいたりしますからね。
うん、そうですね、
人柱になってもうクラウドじゃなくて全部パーソナルサーバーに置いておくっていう生活をやってみようみたいな人が出てくると面白そうだなと思います。
そうですね、それはいいと思います、う
ん、まあパーソナルサーバー 2.0 もかなり、まあ、ミレーズとしてはあのこういったね、トレンドというよりも、まあ、予測的なところを取り上げていきたいので、まあ、名付けもしてワードも作ってやってるんですけど、まあ、こういうことを話すことで、未来予測ができたりとか、まあ、クラウドが発達した中での課題とか、まあ、プライバシーの問題とかそういったものを考えるきっかけになって、まあ、技術として正しいものはどういうものになっていくのかっていうのは、まあ、投資家としてもね、あの考える必要があるので、まあ、意義深いと思っているので続けていきたいと思います。
はい、
じゃあパーソナルサーバー 2.0 は以上で大丈夫でしょうか。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、次回は、6回目の VR アプリが急増というトピックでお届けします。
はい、
今回も聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。